スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まっております。スノーと、
ハズケと、
小関と、
中野です。
はい、ちょっとインフルエンザも巷ではすごい流行ってきて、この間関西に一瞬っていうかほんの何時間かなんですけど、滞在時間 4,5 時間だったんですが、出張で撮影に行って、そしたらね、向こうの人っていうか向こうの電車は割とマスクが少なかったんですけれども、でこっちに来たらすごいマスク多くて、なんか温度差を感じたり しました。そういう、まあ、出張もあったんですが、おとといじゃないな、昨日かな、コニカミノルタにオーロラの写真展を見に行ったら、ものすごい人とものすごいマスクの数で行きまして夕方行ったんですけど、エレベーターが開いたら前の方が黒い人にいっぱいいるという、そういう感じ、印象を受け
て。ああ、でも今なんかマスクの人すごく多い印象ありますね。
で、しかもみんなマスクしてるのなんかちょっと不思議なっていうか、一瞬怖かった。
あれは花粉じゃなくてインフル対策なんですかね。
そういう僕もマスクしてます。
よくわかんないですけど、
うちの
花粉にはまだ早いかなと思って。
花粉もうちょい後でしょ、うちの近くの学校は学級閉鎖もう3クラスぐらい出てるみたいですよ。
あらま、
流行ってるらしいです。
皆さんお気を付けください。
コニカミノルタのオーロラの写真展は面白いって言ったら面白いんですけど、まあ、写真展というよりは展示っていうか、そのオーロラを紹介する JAXA の、写真展と、あと JAXA の紹介は半分なので、まあ、写真展というよりはイベントっていう感じなんですが、まあ、今度詳しく話をしたいとは思うんですけれども、オーロラの写真を出展している方は、フィルムで撮っているという、そういうふうに、まあ、写真集も出てたんですけど、宣言されてまして、おーすごいと思ったんですけど、こうフィルムのメーカーっていうか、そういう富士フィルム賞を取りましたっていう、そういう経歴があって、ここにカミノルタだぞとか思ったんだけど、もうフィルム作ってないからいいんだとか思って、
なるほどね、
なんかすごい盗作した喜びを感じたんですけど、そういう感じの、写真展でした。
写真展
というかね、まあ、時代はこうなんだなという、もう写真のギャラリーをやっていながら写真とは関係ないとなってしまった企業っていう、
なるほどね、
非常に盗作した感じがしなくもない、今日このもの。
でも JAXA ってなんか、公式のメーカーとかってないの？
ないんじゃないですかね。
あれ？
ないっていうか、まあ、その時の契約みたいですよ。
あ、そうなんだ。
だから、野口さんが使っているのは、実はオリンパスだっていう話だし。でも、あそこの ISS でみんなが写真一生懸命撮ってるのを見るとニコンだったりするし、っていう。いろいろですよね。
なんか、オリンパスのやつは、なんか宇宙ってどうのこうのみたいなのは聞いたけど、ISS の俺はニコンなんだ。
ロシアもアメリカもニコンの人が使う。野口さんもニコンで仕事してました。
へえ。あ、そうなんだ。
はい、すみません、通話が一回途切れてしまいました。まあ、ISS のカメラの話とか、うん、NASA のカメラの話は、うん、話し出すと止まらなくなるので、うん、別な、課題とかに、また宇宙特集やってみたいと思うので、本題に行きたいと思います。
はい。
毎週木曜日配信の「ふいだおれ万歳」聞いてください。
まずですね、うん、今日は2つほど話題があるんですけれども、
はい、
小池さんが、うん、銀座の方のギャラリーを、
うん、
まあ、前回もギャラリーの話が銀座で出てましたけど、
うん、
引き続きという形で、うん、高平拓磨写真展、うん、まあ、まだ2月まで、2月末までやっているので、まだまだ見れますっていう感じなので、ちょっとご紹介いただくのと、あとは、うん、どなたでしたっけ、石内美也子さん。小道子さん。あ、そうだ、失礼しました。小道子さんの写真展も紹介していただくということです。
はい。
はい。BLD ギャラリーですね。はい。
銀座の BLD ギャラリーっていうのがありまして、
うん、
私今回初めて行って、早速道に迷ってまいりましたが、
うん、
場所はね、どこなんだ、2丁目だっけかな、
うん、
分かりやすく言うとザラの上です。ビルの8階にある、はい、ギャラリーなんですけど、
はい、
中平拓磨さんの写真って実は私初めて生で現地で見るのはなんですよ、
うん、
横浜美術館見逃してて、
あ、
でその前の写真集の媒体でも多分ね、多分ちゃんと一冊まとめて読んだっていうことないんじゃないかなっていう、でまず当人本人は前にこう角、うん、さんと一緒に遭遇したことがあって、
あ、そうだそうですね、
そう、
はい、
もうこういう人なんだとか、そういう印象だとか、あとはその写真論のなんかこう挫折を読んで挫折したりとか、そういう印象があって、ただなんか見に行く人見に行く人すごいって言って気にはなってたので、
うん、
いい機会だからと思って見てまいりました。
どんな人なの、どんな人というかどういう人なの、
はい、70年代、
まあ、うん、森山大統さんとか
70年代、そうですね、
あのすごいデュッパ人柄げで行ってしまうとあの辺っていうプロボークっていう、
そうそうですね、
写真同人誌っていうのがあってですね、
うん、
それでこう日本の、戦後の写真の中ではなんだ、一つの転換を見たっていう感じで語られる文脈の上に乗っかってる人なんですけど、もともと写真やってなかったんですよね。雑誌の編集でしたっけ、
ね、なんか、まあ、デザイン系、まあ、そうです。文筆、評論家、あと、なんだっけ、翻訳、文字の人なんですけれども、まあ、あとデザインも若干やってたのかな。
うん。
うん。な感じだった。
雑誌編集者から写真家に転身っていう形で、
うん。
説明される人なんですよ。
うん。
だから、書く文章がすごい硬い。
うん。
はい。硬い感じ。
はい、っていうかなんかこう、うん、
まあそうです、
割とこう 若い衆が読むとくじける。でちょうどその頃のその写真論の話をすると、
うん、
もう避けては通れないようなポジションにいたんですけれども、
うん、
あの一回倒れられてですね、
う
ん、でその後戻ってきて記憶の大半を失うっていうプロフィールに書かれてるんですね。
結構ブランクがあって、
うん
うん、もう復活はないのかっていう感じの時があったんですが、
へ
え、80年代のに後半かな、
うん、
もうなんか不死鳥のように復活してきたんですよね。復活というか、まあ、あのそのあたり本間隆さんなんかと一緒にあのこうテレビドキュメンタリー出たりとか、ね、してその頃に見た頃、うん、見たんですが、あ復活し始めているっていうところがすごい面白かった。
へ
え。面白かったっていうのはちょっとあの不謹慎な言い方ですけど、
うんうん、
でもまさしくなんと言ったらいいのか、このこう挫折というかな、挫折ではないですけど、
うん、
まあいろいろこう写真を深く突き詰めた挙句の果てに根が焼いたりとか、そういうすごい人で、
うん、
あのかなり極端な感じのする人生としか言わない。
すごいとんがった人で、なんかだから撮る人、な写真よりもその人本人にすごいインパクトが強い人で、実際こう街中というか新宿で見かけた時も、
うん、
なんかね、ただならぬ雰囲気を持ってるんですよ。というわけで、近年はもうずっとカラーで、
うん、
あのキャノンの F1 に 100mm つけて、
うん、
そうね、
それだけで一日中写真を撮っていくっていう、すごい。で、なんで、今回その新作の展示なんで当然やっぱりカラーで、
うん、
全部縦位置で、
うん、
ギャラリー200枚ぐらいかな、なんか本当にもう壁の中で2段ぐらいを、帯状にみっしり埋め尽くす感じの展示っていうんですか、
はいはいはい、
っていう風に並べられて、あとはその奥の方にその昔のネガの現代に移動し直したものっていうのも展示してあった
んですけど、
主体はやっぱりそのカラーの新作で、
はい、
ねえ、なんて言っていいんだかね、いまだに私もね、見てきたものを咀嚼できていないんですね、実は。撮ってるものは本当に街の中の、
うん、
なんか寝てるおじちゃんとか猫とか、その辺のなんだ看板とか、そういうのが同じような、一見同じようなんだけれど違う写真がこう一定の間隔でループして置いてあるみたいな感じの展示してて、でね、多分写真撮って私みたいにその半端に写真をかじっていて半端に写真撮ってる人が見ると、
うん、
これは何なんだっていう。当然その望遠で切り取ってる街中のものをその切り取って物に返すっていう、
うん、
その近年のその写真、図鑑よくその、
うん、植物図鑑、
そう、植物図鑑、
本人が言
ってますね、うん、植物図鑑みたいな写真、
うん、
あるものをそのままこう写真に転換して、
うん、
なんか撮ってる人のものとかを意識しないまま物にしようとしているっていう感じなんですけど、
うん、
でもね、多分同じように真似すると、
うん、
なんか綺麗に型に取ろうとしちゃうんで、うん、同じものにならないと思うんですよ。
へー、
なんかね、見てる世界がね、 あの写真撮ってる人っぽくないっていうか、
わかるわかる。
でも一般の人のも違うし、なん、この人は何を見て何で撮ってんだか本当にわかんない時があるんですよ。だけどなんかこう作品としてそのギャラリーなり写真集の展示としてまとまると、
うん、
一つのスタなんか、うんうん、ものとして立ち上がってくるっていう、
うん、
なんかね難しいものを見て気持ちだね、
うん、
まあ本当にこう世間で流通してる写真っていうのを壊しちゃって、うん、一周突き抜けていっちゃった感じなのかなっていう、そういう世界がこれなのかなみたいな感じで。
なるほどね。
で、ちなみにですね、そのプリントが、またね、ローファイなん、ローファイっていうかね、なんかちょっと変な感じだったんですよ、ね。
あ、そうなんだ。
もともとポジトラで出るんでしたっけ、
はいはい、と思います、
うん、多分中間ネガを押してそれをネガプリントしてるんだと思うんですけど、
うん、
なんかねネガの調子その中間ネガを起こしてるのが変なのかそれは意図的なのかわかんないんですけど、プリントの調子がなんか結構バラバラで、
うん、あ、そう
です。でなんかいまいち好きにしないな、なんだろうなぁ。たまたまその、たまたまっていうか、この今回のその写真展で、同時で写真集も作られてるんですけど、
うん、
写真集の方はね、またすごいこう、インク盛り、なんかもうがっつり盛った感じでね、
うん、
すごい抜けが良くて、なんかこう、贅沢な感じの、
あ、
これはいいな。
それは当時から直接スキャニングしたからなのかな。
まあ多分それはあるでしょうね。あとはその製版の時に色を濃く乗せて乗せてっていう感じでやってるからなんだと思うんですけど、だからなんか意図的にやそのネガプリネガにしてにしてもなんかいまいちこう白が抜けきれてないし、なんかこれはどこまで意図的でどこまでそういうものなんだろう。
そうなんだ。
ただでさえね、その撮ってる世界観もなんかこう、うん、どこまで、
うん、
型に乗らないというか型を壊して見せてるかみたいな雰囲気があるから、
うんうん、
どこまでが仕掛けで、どこまでが素で、どこまでが事故なんだか本当にわかんないな。ちょっとね、うん、気になるんで、なんか、はい、どうにかして時間捻出してもう一回見ておかないと、
はい、
いかんかなっていう、
はい。
いいとか悪いとかじゃなくて、なんかすごいいろいろ引っかかって、気になる展示ではありました。
はい、
あと余談になるんですけど、その BLD ギャラリーってそのやっぱ、展示スペースと物販のスペースがあって、
うん、
物販スペースの隅っこの方にですね、
うん、
あの森山大道さんの犬の写真ありますよね、
は
い、あの犬のぬいぐるみが置いてあったんですよ。
その犬を
こう立体化した
わぁぬいぐるみあった。それは
ちょっと可愛いなあれいいなとか思って、大変でした。で、その写真展と同時にやっぱりその写真集と、うん、あともう一冊なんか過去の写真の集大したやつも販売されてますんで、
うん、
写真集の方が3800だか900かな、
はい、
で、うん、本の方が、まあ、その過去の本のやつが640何ページで6400円だかなんだかっていう。
いやああ、まあ、しょうがないか。
なんか
サーキュレーションってやつですか。
ね、
なんか、いろんな、いろんな、あ、まあいいです。調べます。
後で調べます。
はい。
なんかすごいので、まあ現物はちょっと手に取って 見てみるのはおすすめします。でもうそれでやられきって、
やられ
きって、あ、分かった分かった、 あれです、その6652ページ、
はい、
本の厚さ40ミリ、
うん、
発売元はこれどこになるんだ、都市風景図鑑、
うん、
なのかなっていう名前で出ます。昔の写真の、そうですね、64年から82年にかけて雑誌で発表された写真を集めたものと、
うん、
で、ああそうか、その問題の焼いたネガのプリントとかのが載ってるんで、
うん、はいはい、貴重だ貴重
だ、うん、税込6700円は結構勇気のいる買い物なんで、
はい、
で、すいません話飛んじゃった、でその後でですね、
うん、
ちょっと銀座で何やってんのってツイッターでぼや入れたら、あの教えてもらったのが、うん、工房さんっていうギャラリーがあってですね、
うん、
これがまた銀座一丁目の近くにある古いビルを、
うん、
ギャラリーとして なんかあれみたいですね、あそこズミスメインさんみたいなんですけど、
はいはい、
まあいう形でなんかこうギャラリーとか、
はい、あそこは本当にギャラリービルですよ ね、
うん、まあ普通の事務所もあったりするんですけれど、そういう人たちが使ってるのが多い、
うん、
ところで、今美智子さんという人の写真展をやっていたんですけれども、
うん、
この人がまたね、
うん、
すごい
んですよ。新作ですか？
新作なのかな、でも、見たことのないものはが多かったんで、あれですけれど、私が出た写真学校の先輩に当たるんですけれども。
あ、そうなんだ。
この人は写真作家と言うべきなのか造形作家と言うべきなんだろうか。
まあ今では割といっぱいいるけど、当時としてはね、草分け的存在ですよ
ね。何がどういう、あ、インスタレーションなの？
インスタレーションっちゃインスタレーション、
いや基本的に写真作品なんですよ。
写真作品だけど、
その写真のモチーフを自分で作って自分の家だったと思うんですけど、
はい、
スタジオの中で撮ってるっていう、
うん、
なんですけど、うん、その作ってるものっていうのが基本的に魚なんです、うん、
ほうほうほう、
あの皮とかそういういろんな目玉とか、
はいはい、
あのイワシ100匹ぐらいでオブジェ作って、
うん、
それを写真に撮って、
うん、
見たりとか、あとはそのモデルに魚貼っつけたりとか、
はは、
基本的に魚なんか海産物
と
かね。でそれをシノゴのフィルムでこうガッチンと撮って綺麗なプリントとして仕上げて、
うん、
なんでこういう走りなんですかね。
でもこの人の前あんまり、あんまりなかった、うん、あのこの人の前にはあんまりなかったんじゃないかっていう気はするんだけど、
うん、
まあみんなびっくり言うてしましたね。まあこれ何年ぐらいなんだっけな、僕が高校生ぐらいか大学生ぐらいの時に出たような気がするので、
うん、
うん、まあ、80年代頭ぐらい。
そうですね。
から、すぐ。
まあ、ちょっと検索してみた感じですと、85年ぐらい。
うん。あ、そうですね。あ、生物分サロンが。
91年に木村平写真賞を受賞されたりしますね。
うん。
で、まあ、そんな感じなんで、やっぱり相変わらず魚で。
うん。
そうなんだ。ございました。
はい、
で、まあ、 この人はね、でもね、生で見ないと多分すごい、すごさわかんないんだろうなと。その、魚の光沢感とかが、
うん、
で、に目が、つい目がいっちゃうんですけど、まあ、それで新しいものを作って、
うん、
でね、その、仕上がったものがあった。あの、画像検索とかするといろいろ出てくるんですけどね、この人の名前。
うんうん、
魚を使って魚じゃないものを作るとか、野菜を使って野菜じゃないものを作るとか、そういう感じで。
うんうん、
で今回もね、うん、その、やっぱり、なんですけど、今回のそのギャラリー2箇所、場所を作っててですね、
うん、
3階、ん?下のフロアの方で、一部屋丸々使って2点大物を展示してたんですね、
うん、
それがね面白くて、障子だと思うんですけど、
うん、
障子2枚並べてるのをほぼ原寸複写ぐらいの感じのプリントにして、
うん、
で後ろでこうカニと魚が出入りしているという、うん、で等角を映るカニとかそういうのって、
あ
もう終わりすん、なんだ、最終日でもうギャラリー畳む30分前とかに駆け込みで見ちゃったんで、あんまりゆっくり見られなかったんですけど、
うん、
いや、なんか久しぶりに見て、相変わらず、すごい、相変わらずだった。相変わらずその世界がずっと続いているんだな、とか思って。
はい。うん、なんか、久しぶりに聞いたような、気がしないよ。ない。あれなんですけど。
ちょっと今、
名前なんですけど。
スカイプの窓に、アドレスを貼ってみたんで。はい、これね、人に説明しにくいんですよ。本当にね、写真集とかで、何かしらの現物を見ないと。
うん。
なんか、最初は、魚でもオブジェを作ってみて、って見るのが作品だったんだけど、
うん、
生ものだから腐っちゃうので、
うん、
やっぱり写真撮るしかないだろうっていう話になって、写真。
ああ、なんかその話聞いたことあるね。
あるんですけれども。
うんうん、
でドレスとか、ね、靴とか、はい、そういうのを割と前からモチーフにしてますよね、貼っつけて。
新鮮な魚が欲しいので、築地のそばに引っ越したとかいう話も聞いたことがあります。
なんか、本当にね、こうしてみるとね、すごいゲテ物っぽい感じに聞こえちゃうんですけどね。これ、いや、で、実際、魚、何、ギャラリーでその、でっかいプリントで見てても、ダメな人はダメだと思う。
うん、
リアル感が、すごい、うん、特にその、大盤でバッチリ複写したみたいな、
うん、
撮影されるもんだから、その、想像力豊かな人に撮影してる光景とかちょっと浮かっちゃうぐらいにはリアルなんですよね。
うんうん。で、そのダメっていうのはグロいっていうこと？リアルすぎて気持ち悪いってこと？
拒否反応を示しちゃう人はいると思いますよ。最初私もね、これは何なんだろうって言って、
うん、
学生の時に最初に見た時にとショックは受けた。
うん、
確かなので、
なんかやっぱりこの人の影響力ってすごくて、
うん、
最近見たなんかリムキューブでやってたんですけれども、
うん、
飯沢幸太郎さんが選んだ 女性写真家、新進写真家とかいうコーナーがあって、
うんうん、
展示があって、その時にもなんかやっぱり似たような感じって言ったら申し訳ないんですけど、
うん、
何かにこういうテクスチャーがある、生物のテクスチャーのあるものをいっぱい貼っつけて造形にしたっていう作品が出てきたりしてるし、
うん
うん、学生でもやっぱりやる人は時々いますね。ゴミ箱に魚の内臓が捨ててあって、腐ってたもの ないということが
ほうほうほう
ありまして、何やってんだとか思った、ああ、コンさんみたいなことやってるよねっていう、そういうことがあるんですけど、なかなか心までやれる人がいない、うん、っていうのが、
うん、
すごい。
なるほどね、まあ。
なんかお魚好きな人はいいかもしれない。関係ないか
。そうですね。バラエティ番組だとスタッフが美味しくいただきましたとか出るかもしれないですけど、ね、多分そういうのないと思うんだろうな。
はい。
もう違う生命体にしちゃうぐらいの人なんですよ。
ああ、なるほどね。
ある種、造物主というか、そういうところまで行っちゃってるかも。
うんうんうん、なかなか見応えはあると、ただ好き嫌いはあるぞという感じですか、
うん、そうですね、特に男性の方は苦手なの人多いんじゃないかなっていう気がするんですよね。
うん、
おばちゃんなんかが割と見に来てて、
うん、
キャキャ言いながら見てましたけれども、
うん、
まあ90年代っていうか、その80年代、かなり大々的に写真、雑誌とかで取り上げられてたので、
うん、
記憶にしてる人は多いと思うんですけどね、
うん、
割と、まあ、僕らの世代だと。
うんうん、
まあ、ただ、新しい人っていうか、まあ、若い人はあんまり見たことがないかもしれないので、
うんう
ん
うん、
もし機会があれば、見てもらえれば、
うん、そうですね。はい、
中平さんもすごくいいので、
はい、
会場にいらっしゃったら声をかけてみてもいいんじゃないでしょうか。僕も自分の写真展見に来た時に、実は来たことがあるんですよ、うん、中平さんが、
うん、
その時にどうですかって聞いたんですけど、返事がなかった、うん、
返事がない、
返事がないっていう返事でした。
無言なの？怖いね。
無言でしたね。うん、うん、って言っただけ。まあ、うんぐらいは言ったんですけど。まあ、全然違うテイストだから、このシーンって。
うん。
もう言いようがないよね、きっと。とか思ったんですけど、とりあえずサインいただいたので、ありがとうございますって言って、ついでに聞いてみたんですが。
うんうん。
はい。そういう感じでした。
そうなんだ。はい、
でも僕はこの方の写真決闘論は座右の書というか、なんていうか、
うん、
折に触れて読み直して、
うん、
かっこいい絵とか思ってる。
ああ、そう
ですけど、ね、うん、おじさん世代には分かりやすい文章だと思うんですけど、さっきなんか若い人には難しいとかっていう話があったんです。まあ、癖はありますけどね。
うん、
なんか、70年代の花、語り口っていうのは、うん、普通なので
、うん、
そう、まあ、若い人にも読んでもらいたい本でもあります。
なるほどね。
はい。ということで、
うん、
関さんから2つの写真展が紹介していただいて、コンさんはもう終わっちゃった
ですね、残念ながら。
じゃあ、まあ、
で、ただまあ、写真集ですとか、
うん、
そういう媒体で結構触れることはそんなに難しくないぐらいには出てる人なので、
はい、
名前を引っ掛けて、
はい、検索していただければ。
調べてみると、
うん、
すごい、すごい人なので
、うん、
はい、いいと思います。
はい。
はい。で、もう一つの話題なんですが、
うん、
まあ、毎年恒例、某写真展のための添削っていうのが、はい、今年は少なくてですね、まあ、ちょっと少なくしてくださいってお願いしたのもあるんですけど、
うん、
何人かな、まあ、40人分ぐらいなんじゃないな、うん、70人分ぐらい、
うん、
の、船外の作品と、
うん、
あと入賞した作品ですね、展示される人の、コメントということで、10人ぐらいの、添削というか、
うん、
どうしまして、うん、例によって統計を上げていました、
うんうん、
はい、それでですね、まあ傾向そんなに変わらないんですけれども、
うん、
たまたまなのかよくわからないんですが、
うん、
ニコンの人が多くなってましたね。使ってる人が、デジタルカメラ一眼レフが、
はいはい
はい、18人の方が使っていてですね、
うん、
はい、あれか、まあ、あの仙台の方が母数が多いのでそっちをメインに話しますけれども、
うん、
でキヤノンのデジタルが10人なんですよ、
うん、
まあ、かなり少ない、あの倍ほど開きが、
うん、
あのちょっと特徴的でした、うん、前まではキヤノンとニコンほぼ同数ぐらいだったんですけどね、
うんうん、
まであった中ではね、
うん
うん、あと年齢が少し若返ったんですよ。
ほう、
なんと嬉しいことに少しじゃなくてだいぶ若返っててびっくりしたんですけど、
うん、
ニコン使うという人の平均年齢が去年で 71.8 歳だったんだけど、
うん、
今年なんと 65.3、
うん、
おお、若返ってるでしょ。でそれに対してキヤノンは、まあ、キヤノンも若干若返ってるんですけど、去年は71歳だったんですけど、今年は59歳かな、
うん、
若干若返っている感じがしたので、
うんうん、
これはあの某写真講座良かった先細りじゃないかもしれないっていう期待期待が少し、あの希望が少し見えてきます。
でもこれから膨れ上がってくるところでしょう。
ああ、まあ段階の人たちがね、うん、まあその人たちがどう推進するかというか、それよりも前がどうなるか、
うんうん、
はい、まああと10年ぐらいはいけそうな感じですね、うん、
大丈夫でしょ
う、
うん、
はい、であとですね、全体的な、平均年齢もやっぱり67歳が今年かな、
うん、
全ての人、
うん、
でも去年は71歳だったので、
うん、
やっぱり全体的に若返っているらしい。最高齢者は、まあ、ちょっと母数が少ないのであれなんですけど、81歳、
うん、
が最高齢者ですね。去年とか僕は担当しなかったんですけど、
うん、
90何歳って人いましたからね、初期
者の中に。すごいね。
うん、僕はびっくりしますよ、
うんうん、
で僕のところに来た中では若い人は40代じゃない、30代の人がいらっしゃいました、
ね、うん、
僕が一番若かったので、
うん
うん、まあ、なかなかな感じで、なかなか30代は厳しいなって感じなんですけど、
うん、
40代はやっぱり少ないです、
うん、
まあ、忙しい、ね、あれ、
そうですね、うん、
で、フィルムカメラって、フィルムカメラも、やっぱりだいぶ減った感じがします。
お
う、ポツポツになってきました。
やっぱりそうなんだ。
はい、本当に。はい。うん、どんどんね、やっぱりデジタル化ですね。あと、コンパクトデジタルカメラもだいぶ少なくなって、みんなかなり一眼レフに移行したなっていう感じは。
それ、今年の全体的な割合として、どれぐらいな感じなんですか？
ね、コンパクトはね、うん、何人かな、ほとんどいないですね。ほとんどいない。キャノンで2人いただけかな。
うん、
あとはみんな違うレフ。
へ
ぇ、その70人ぐらいいる中で。
うん、
あとは、これコンパクトって言えるかどうかわかんないけど、あれですね。フォーサーズっていうか、マイクロフォーサーズ。
ああ、はいはいはい。
ま、の台頭というか、EP1 とかが出てきて。若干出てきています。
ああ、じゃあそっちにシフトしてるっていうのもあるわけだね。
ある、
きっとね、
コンパクト、うん、いわゆるコンパクトじゃなくて、
うん、
コンサーマイクロコンサ
ー、まあ、でも実際コンパクトで作品撮りやろうとすると結構上級者向けっていうかね、めんどくさい部分多いですから。
まあそうですね、
まあ、まあ素直に一眼行った方がいいよなと思います
、うん。
で、あとは、インクジェット、出品は、2L 版なんですけど、
うん、
インクジェットと DP の割合なんですが、
うん、
やっぱりインクジェットは非常に多くて、20に対して15人かな、
うん、
違う。24に対して15人。はい。
うん、
っていう、これ複数人も出してる人がいるので、はい、
うん、
あのあれなんですけど、まあ1対2ぐらいな割合かな、1対2というか、うん、前は去年はですねほぼ同数だったんですけど、
うん、
インクジェットの方はやっぱり多くなってしまいました。
ああなるほどね、
うん、ただその出力の質という意味では悪い、うん、悪いですって言ったらあれなんだけど、
うん、
あの船外の人はインクジェットがかなり多いんです、
う
ん、で優勝した人はインクジェットの DP はほぼ同数だったので、
うん、
そういう意味ではやっぱりむやみにインクジェットでそのまんまなんかなんて言うんでしょう、ダイレクトで出してるような感じの人はやっぱり悪いので、絵がいいとかそういうもあの絵が悪いとかそういうこともあるんですけど、
うん、
ものすごく彩度が高くてものすごくあの輪郭がはっきりして、
うん、
あとなんかなんて平面的なっていうのありますかね、ピントとしてどうなんだっていう、そういうレベルで、もう、まあ、他に、きっといいプリントっていうのは知らないんじゃないかと思うんですけれども、それで出してきちゃうので、
うん、
まあ、多少映ってるものが良くてもやっぱり見劣りしちゃうっていうか、
うんうん、
何しろ選んでる人たちみんなフィルムの世代からやってる、割とお年寄りなカメラマンばかりなので、
うんうん、
なんかインクジェットの非常にパッキリくっきりしたやつ見ると拒否反応が起きてしまうっていう
の
もあるかもしれないですけど、
うんうん、
まあそれにしてもシャープネス効きすぎですっていうのが多くて、
うん、
あと画素数を無視したトリミングというかね、
うんうん、
ザラザラなんだけど、
うん、
カバイらしい出てきてるっていうところが、
うん、
まあデジタル化はしても使う人間の方のデジタル化はやっぱり年取ってから難しいんだなっていうのは、
うん、
毎年の傾向を感じます、
うん、
で今回はね僕のところに来た中で、携帯電話で撮りましたって言って、
うん、
全部お任せデータを書くとかあるんですけど、
うん、
全部お任せでそれだけで書いてる人がいて、
うん、
ちゃんと携帯電話の種類も書いてありましたけど、
うん、
シャープの携帯電話でしたけど、一応800万画素とかあるんですよ。
うん、
ありますね。
ま、で、それでツエル出して、まあ、なんか夕方の綺麗な空の写真なんですけど、
うん、
まあ、それもインクジェットで出してるんですが、
うん、
やっぱり、他のカメラと比べると圧倒的に見劣りしちゃうんですね。そのコンパクトデジカメとか。インクジェットで他の悪いと言ってるやつよりもさらに気がするので、
うんうん、
だから色だけは派手っていうかね、なんだけど、まあ、小関さんがちょっとニコンの話の時に色だけ出てればそれでいいっていう時代じゃないかみたいなことを言ってたんですが、
うん、
確かにそんな感じで会長がないんですね、さすがに携帯電話って、
うんうんうん、
色だけ派手に出てて会長がないから、
うん、
全然こう、写真っていうか空の深みとかもないし、
うん、
空気感というか、まあ、2Lで空気感出すの大変なんですけど、
うん、
まあ本当に、むしろイラストっていう感じになっている、ですが、
うん、
まあ本人はその、それでいいというか、これはとても綺麗に撮れているというつもりで、
うん、
まあだから、応募してきているとは思うんですが、
うんうん、
これはすごいことになってきたね、ちょっと思ったんですけど。
うん、
で、結局で、その写真をとか、まあ、いろんな話とかを、いろいろ、今回見ながら考えたんですけど、食べ物とか、味って、味というかね、食生活の変化で、みんなジャンクフードになれちゃって、微妙な味わいっていうのがわからないと、そういう話が時々出るじゃないですか。
はいはいはい。
で、それに似た感じなのかなと思って、
うん、
結局、みんなそのデジタルの派手な色調なり、サイドとか、
うん、
強いものを日頃見続けてしまうので、
うん、
そういうディスプレイで見る写真、 色がいいっていうかあれ、まあ、ある意味非常に、化学調味料と、
うん、
で毒されたあの味覚で例えばものすごくいい量でね、あの京料理みたいなのを食べてもなんか味薄いんだけどって塩かけちゃうなストーリー味があるじゃないですか。
うんうん、
うちなんかでもこう塩かけて怒られるんですけどよく、
うん、
で、あ、そんな感じなのかなっていう視覚に関してもね、こ、
うんうん、
ういう傾向が進みつつあるのだろうかっていう、
うん、
こういう懸念は、まあ、どうしても感じてしまうんですけれども、
うん、
ただね、これもほら食通って言われる人たちはさ、
うん、
その人でないとわからない味じゃないですか、
うんうん、
あのワインとかでもそうだけど、ものすごく敏感にワインの味を、うん、僕はワインだと思わないんだけど、ワインの味が分かるわけですよ、
うん、
で普通の人は分からないっていうか、その味の変化を楽しんだり感じたりことができないっていう、そういうレベルが色の世界にもやっぱりあるんだろうねと
思うん
ですよね、
うんうん、
でこれも難って、写真家だり、まあそういう美術環境をやっている人なり、まあ僕のような先生みたいな人なりは、やっぱり普段からそこにすごく神経を集中しているので、どんどんその繊細な差っていうのが、感じられるようになっていっていると思うんですよね、
うん、
っていうのは。で、そこら辺の人の感覚と、じゃあ一般のこういう、こう、一般公募の写真展のところにその感覚をそのまま持つべきかどうかというところですよね、
うん、
そこがちょっと気になるんですよね。で、一般の人の方が圧倒的に多いわけですから、
うん、
ある意味、はい、
ちょっとガビガビ、
あ、すいません、ちょっと話が熱が入るとですねUSB も熱を持つらしい声が、
ちょっとね、ガビガビになっちゃったので、一回、
申し訳ない。
つなぎ直してもらいました。
はい。
はい。
まあ、それで、結局、圧倒的に一般の人の方が多いわけですから、
うんうん、
そこで、その色がねとか、この会長がねとか、こう、食通ぶったような、色通ぶったような、
うん、
ことを振りかざしていいのだろうか、とか、
うん、
と思ったり。
うん、
する弱気なスマホなんですけれども、ここら辺はどうなのかなって思っていたらですね、
うん、
まあ、話ちょっと飛ぶんですけれども、
うん、
朝日新聞さんの方で、
うん、
まあ、グローブっていう特集記事がありまして、
うん、
その中で写真は死んでいくのかという、
うん、
すごい衝撃的なテーマで、
うん、
いろんな写真家がそれについて語るという、
うんうん、
記事がありまして、
うん、
まあ、やっぱりその中でもそのデジタル化、まあ、色とかそういう細かい話はないんですけど、
うん、
デジタル化とその写真の広がりと、
うん、
いわゆる IT の広がりによる、なんて言ったらいいんでしょう、専門家不在みたいなっていうか、
うん、
専門家なんかいらないっていうか、いてもいなくても関係ない状態っていうのが世界的に出現しているっていう感じの、捉え方がされてまして、
うん、
まあ、そことちょうどこの添削が重なったもんですから、
うん、
もうすごく、悩んでしまう、
うんうん、
この1月でした、ね、
うん、
はい、まあ、朝日のグローブの方はちょっとウェブにアーカイブがあるので、
うん、
見ていただければ、面白いかと思うんですけど、
うん、
まあ、何人かの写真家さんたちの意見の中では、
うん、
まあ、結構僕は十文字さんの、
うん、
写真は悲しみでっていうところにすごく共感を覚えたんですけれども、はい、まあ、ね、年代的っていうか、年代的にはずっと十文字さんの方が年上ですし、
うん、
この方はもともと動画がやりたくて、
ほう、
映画がやりたくて、
うん、
写真に入った人なんで、なんかちょっと向かっ うべきところ、向かってるところはちょっと違うみたいなんですけれども、うん、ただそういうあの写真を悲しみなので、静止画っていう写真 の, あの特徴はなくならないだろうっていうようなこと
で、うん、は
い、
うん、
いらっしゃいまして、
うん、
その通りだといいな、と
か、うん。でもね、これ読んでて思ったのは、あの報道の写真というか朝日新聞の写真を滅びるかもしれないなと思いましたね。それは滅びてもいいんじゃないかなとか思いながらこの特集読んでて、うんうん、すごいね、あの結局あの新聞屋目線で見てる写真しか見てないんですよ、この文面って。
ほう、
結局写真っていう、あのそれこそ何、真実を写してリアリズムがある写真しかこう朝日新聞の人たちが見てないから、その写真は死ぬのかっていう書き方をしているんだって。それは死にかけてるのはあんたんとこの報道の分野だけだっていう話でっていう風な読み方を私はしてしまってですね、
うん、
だからあのそれでこう写真家に物を聞いてみても、なぜかこう写真、あなたにとっての写真についてはってインタビューしてる最後のところに使用機材とか書いちゃうあたりとかばっかじゃねえのと思ってですね。
これ確かに違和感はあります。
なんかね、これあのこれ多分ね、記者かデスクかどっちかだと思うんですけど、そこら辺がね、あの多分こう自分の見ている世界が狭いっていうところに尽きちゃうんじゃないのかなと思うんですよね。最近ちょっと過激に、なんだ、報道写真、あの報道写真が写真を滅ぼすんじゃないかっていう、
そう
論とかをね、こういろいろ受信していてですね。
受信して。
まあ、その辺はそのうち、おいおいっていうことにして。だから、まあ、そうですね、この写真の特集はでもいろいろ突っ込みどころが多くて面白いので、まあ、あの読むといいと思います。
あ、そうですね、
うん、少なくとも今のでかいメディアはこういうふうに写真を見てるんだっていう、
うん、
そういうベンチマークというかね、
うん、
そういう読み方を私はしましたけれど。
なるほどね、うん、
でも、まあ、そういう、はい、名解説です。石内都さんがね、最後にね、最後っていうか、石内都さんっていうか、新作家がいらっしゃるんですけれども、
うん、
その方のインタビューの最後に、死ぬまで写真を撮り続けますかって記者が聞いたら、まさか飽きたらやめますよって、
うん、
続行されたって書いてあるところが、
うん、
なんかすげえ面白いというか、この辺の吹っ切れ方は、僕にはないですねっていう感じ。石内さんすごいとか。
じゃあ、
まあそんなこんなで、
うん、
1月は写真は死んでいくのか、写真は死んだのか同盟って僕は一人で立ち上げたんですけど。はい。
アマチュアの指導もそういう点ですごく難しいなと思うのは。報道方面でずっと、例えば新聞社の写真部だったり、その通信社だったり、そういうところの人たちがプロカメラマンとして、指導する、
うん、
日本、アマチュアを指導するっていうのは、
うん、
テクニカルな面では確かにいいのかもしれないけど、すごく写真の一部分しか教えていない可能性っていうのがあって、
うんうん、
なんかなんだ、決定的な瞬間はうまく写っていて、なおかつちゃんと色があることみたいな感じの写真がこう蔓延する原因になってるよなっていうのもあったりするんですけどね。だからさっきのなんだろう、色がどんどん派手になっていくっていうのもそうなんですけど、なんかいろいろ過剰になっていくのって、でもその指導の過程でもっと色鮮やかにとか、もっとシャープに、そういう風な感じの指導された結果、そういう写真が蔓延している可能性っていうのは絶対ないわけじゃないよな。
うん、
こう地元のアマチュアの写真展とか見に行ってると、そんな風に思うことがちらほらあったりしますんで。
うん、
まあ、僕の周囲だと、みんな、まあ、一に、 シャープネスかけすぎ、2にサイド上げすぎ、うん、3に絞りすぎって、みんな言ってます。でもみんなやっちゃうんだよね、その3つ。確実にこうこなしてくれるのが、ある意味、中高年アマチュアっていう言い方したら悪いんですけれど。
うん、
あとは、そこら辺が全く気にならないというか、気がつかないっていうデジタル携帯電話世代っていうのが台頭しているような気がしますね。
うん、
まあ、写真が死んだのか同盟としては、俺以外の写真はみんな死んでやがるっていうのがコンセプトなので、どんどん死んでくださいっていう感じ
です。なんでもわから
ないよ。
そうすれば、僕だけ生き残るので、将来きっと、すごく、一位になれると思います。っていう、まあ、くだらないオチなんですけど、まあ、いろいろ、今回はね、その、携帯電話の、で、写真の公募展、しかも、出展料っていうか、審査料いるんですよね。
うんうん、
審査料がいるのに、携帯電話っていうところが、すごかった、うん。一番ショックでした、僕は。
うん、
それでいいんだっていうのに、
うん、
まあ、ちょっと写真は死んでいるんだなっていう感じが。写真っていうか、まあ、写真って言っちゃうとあれなんですけど、そういう、プリントというか、人に見せるというかね、
うん、
こういう気持ちっていうのはどんどん進みつつあるのか
な。いや、そうなのか。いや、でもなんかもうその人にとっては携帯が最上のカメラだと思ったら、もうそれで出してくるわけでしょ
う。まあそうですね。
うん。
うん、まあだから、さっき言ったように、食通の人がさ、こんなもん食えるかって言って、例えば、ファミレスの料理を、ボム投げたとするじゃないですか。それに近いと思うんですよね。だからそれはいいのかどうかっていうところにちょっと、引っかかるんですけれども。まあ。
いや、だから、
はい。
だって、これまでのっていうのも変だけど、どうなんだろうね。新しい、それがいいとも言い切らんだけども、まあ、その写真展自体がどういうふうなものを、これまでのその、写真とか、こう、聖堂というかね、そういったものを、こう、そこに当てはめたときに、当たりなのか外れなのかっていうことなのか。
まあ、携帯電話で撮る写真展っていうのは当然あるので、そっちのカテゴリーなら全然全く OK だと思うんで。かなり、だから、まあ、小関さんがさっき言ってた、ほら、報道の写真の人たちがっていう、うんうん、それに近いノリなので、
うん、
まあ、旧体制としてるんですけど。
まあ、ね、まあ確かにその審査料を払って、うん、携帯の写真を送ってくるっていうのは、いや、どうなんだろうとは思うけど、でもその人の中ではもうそれが、
うん、まあ、そう、似たような、似たようなっていうか、全体的にやっぱり写真って記憶と結びついているので、どんなカメラで撮っていても、非常にヘンテコリンな色だったり、ヘンテコリンな露出でも、本人が見た目の、印象をそこに覆っかぶさって、
脳内補正されてますからね、本人にはね。
それベストなんですよ、
うんうん。
それはプリントっていう段階では別に携帯で撮らなくても、どんな高級な一眼レフで撮っても、うん、出来上がりがそれだったら、審査ではダメなんですけれども、本人としたらベストっていう、そういう、ことは一般的にはあり得ます、ね。なんて言うんでしょうね。まあ、携帯電話のカメラが嫌いっていうわけじゃないんですけど。いやなんか、すごい。
携帯の方が人に見せるものを作るのは難しい というのは、あの、心に置いといてもいいかもしれないですね。
ディスプレイで見るには別に、まあ、あの、いいと思う。
ああ、なるほど、ね。
ピンとした瞬間になんかもう、干上がった魚みたいになってんじゃないかという気はしますね。やっぱ、その携帯の、これからどんどんね、カメラが変わっていくんでしょうけれど、まあ、ちょっと、そういう、自分の世界と世間一般の世界の乖離が、こう、今回、ちょっと、もしかしたら始まっているのかとか、ちょっと、どうなっちゃったとか、いう感じ。という、まあ、例によって、いつもな、つのさんのフォトスクランブルの、はちゃめちゃ戦いなんですけれど。はい。で、まあ、皆さんは、写真を撮る方は、携帯も撮るのか、果たして、その方にとって写真は死んでいくと思っているのか、まだまだ大丈夫だと思っているのかとか、まあ、そういう感じ、
まあ、そうですね。写真と画像を意図的に混同して、それでこう、ごっちゃにしながらビデオスチルの方に無理やり引き込んでいく流れっていうのは気持ち悪いなと思っております。写真もう少し言葉をちゃんと分けて、なんかこう意識的に使ってほしいなとは。
ですかね。はい、そんな、分かったような分かんないような、すいません、高野ずっと置いてきぼりで申し訳ない。
でもいいんです、じっくり聞いてましたけど、
はい、聞かないで。高野さんは普段撮っててと、なんかそういう、どうなんだ、自分と世間とかそういうことを考えたりしながら、世間の流れとか。
周りはね、圧倒的にその周りで写真撮ってる人はほとんど年配の方のサークルの方ばかりで、私は肩身の狭い思いをしてるのかもしれませんけど、なんかそういう人たちのフットワークの軽さはすごい羨ましいなって思うのは、というか見習わなきゃいけないと思うところはあるんですけど、まあでもその中でもね、自分はこうだって思ってることをやっちゃいんだって思いつつですね、
はい、
毎日カメラを持って歩いて、
そうですね
っていうことなんですけど、
はい、
なんか、ね、はい、携帯とか、ね、デジカメの写真って紙に焼くこと自体が間違ってる気がする。
なるほど、さすが。
いや、まあちょっとその辺もね、
はい、
探求したいところですね。
はい、はい、ありがとうございます。
すいません。
いいまともな意見だったかもしれない。はい、というところで、今回もてんこ盛りになってしまいましたが、こんなところで終わりたいと思います。はい、お送りしましたのは素直と
半助と
彦関と高
見でした。
一回またよろしくお願いします。